皆さんこんにちは、アルビノエンターテイナー勝谷浩二です。僕はおっぱいが大好きです。整えた声で言えばごまかせるかなって思ったら自分が耐えられなくなったね。あのさ、これはね、完全な好みだとか、まあ、理想だとかそういう話だけですから、大した深みのない、いやむしろたえもない俗な話ではあるんですけども、どんな女性が好きとかって言われて僕が答えたりするのは、綺麗系よりは可愛い系が好きみたいなことを言うのね。で、スタイルとしてはみたいな、巨乳みたいな、もしくはみたいなことをいろいろ聞かれた時に思うのは、モデル体型よりはグラビア体型っていうのね。
なるほど。
これは完全な僕の好みの話なんで、もうそれ以上もそれ以下もないんですけど、アルビノエンターテイナー勝谷浩二です。僕はもうおっぱいが大好きです。
分かった
よ。ああ、しょうもない。いや本当にね、こうなんて言うんだろう、削り落とされたシャープな作りっていうよりは、僕は結構足された丸いものとかが好きなの、全体的にね。だからふわっとしている、いやもちっとしている、ぷにょっとしているものとかが好きかな。悪いことじゃないでしょ、僕が別に好きなことを好きだって言ってるだけなんだから。
そうだね、悪いことは何もない、
別に何にも悪くないですよ、うんうん。ええ、今回のトークテーマはモデルです。あ、正確には多分モデルですね。
そうですね、
発音、いやイントネーション、言葉ちゃんと大切にしていかなきゃいけないですから、今回のトークテーマモデルでお送りしてまいりたいと思います。もちろんお相手はこの方です。参りましょう。ワンサイズポッドキャスト、勝谷浩二の
ゲスト、中澤雅人。
どうも、僕はもちぷよが好きだ、アルビノエンターテイナー勝谷浩二です。
どうも、大きいのも小さいのも好きです、中澤雅人です。
オープニングトークとは切り分けていくから、うん、何のことだかは別に触れません、
ね、そうそうそう。
この番組はアルビノエンターテイナー勝谷浩二が声優中澤雅人をゲストに迎え、プロジェクトワンサイズのトークスキルを磨きつつ成長の過程をフリートークでご披露するライフログ的バラエティ番組です。モデルっていう、モデル、
モデル、
なかなか言い慣れてることを正すっていうのも難しいんだけどね。モデルについて話していこうって思って、たださ、うん、別にモデルについて話すことなんか大してないんだよ、
ね、まあまあまあね。なんかオープニングでだいたい言っちゃったところ
は、いや、オープニングとは切り分けてるから別に関係ないんですけど、
そうそうそう、なんなんだよ。
でなんかどっかで聞いたことがあるなって思ったら違ったんだけど、うん、ちょっと思うところがあって、はいはい、モデルについて恐れが発音に恐れが出てしまったけど、モデルについてちょろっと英和辞典を引いたのね。そしたらモデルとは形とか模型とかね、お手本とかそういうものを言うっていうような解説があったわけですよ。ああ、モデルなって思ってさ、まあ、僕はひとひねりしてみようと思ったわけよね。
なるほど。
で最近よく考えるのが、自分の人間としてのモデル
よね。はいはいはいはいはい。
そのいわば僕どっかの過去のポッドキャストで話したことがあると思いますけど、喋りに関してはいろいろな人をモデルとして自分の型を作り上げてきたに他ならないわけですよ、
うんうん。
TBS ラジオのジャンク枠で今の人たちで言えば伊集院光だったり、爆笑問題の二人の掛け合いだったり、バナナマンの二人の掛け合いだったり、または山里亮太の不毛な議論での一人ぼっちでの喋りだったり、おぎやはぎの力抜いた喋りであったりとか、うん、いろんなラジオパーソナリティを聞いて、 で喋りを構築してきたみたいな感じなので、うんうん、僕にとってのトークのモデルは彼らだったりするわけよね。
なるほどね。
そういった意味で言えばモデルってそのさっき紹介した中で言えばお手本だよね、
うん、
としては結構いろいろ広がりあるんじゃないかと思ってねいるわけですよ、
うんうんうん、
だってみんなだってさ父親だったり兄弟だったりの肉親もそうだしある一人の友達だったり過去に出会った教師だったりね、
はいはい、
そういう人たちが何かしらのモデルとして自分の中に息づいていたりするわけじゃん、
うんうんうん、
それこそ昔入院していた時の看護師の人をモデルとして自分も看護師になろうって思う人だってたくさんいるし、
うんうん、
まああとはだからテレビで見た F1 レーサーのかっこよさすごいって思ってそれをモデルにして自分もドライバーとしてやっていこうって思う人もたくさんいるわけじゃん。そういった意味ではモデルって誰にとっても何かしらあるんじゃないかみたいなことを考えたら、
ね、
まあまあ面白いかなって思っているわけですよ、
うん
うん、でどうです、
どうどうですときた
モデル、
モデルね、まあでもその役者をやっていますとね、
うん、
やっぱりその自分の感情だけじゃないし自分の枠だけじゃなくてこう何かモデルになるその人物であったりね、
うん、
その自分が役を演じるとき、
うんうん、
みたいなものはやっぱ追求しますし、うん、想像しますし考えますし、うん、ってのありますね。
そう、
うん、
でしかもそれを考えていくとさ、
うん、
その誰かを手本とする意味での誰かをモデルとするっていうのももちろんあるし、うん、それこそ本当の意味でなんか空手とかもそうだけど、
うんうんうん、
型を習うっていう意味でのモデルを習うモデルっているじゃん、
はいはい
はい、だから僕も東京アナウンスアカデミーで習ったあの先生は自分がそうなるっていうモデルではないんだけど、
うん、
先生から習った基礎っていうのはモデルとして型として僕の中にはちゃんとこう基礎の型で構築されてたりするわけじゃん、
うんうんうん、
あるよなっていう、その、
うんうんうん、
まあどっかにどっかその養成所とかトレーニング的なところにいてプロになった人だけではないのはもちろんそうなんだけど、うん、でも結構多くの人がモデルを授かるっていうのかな、
うんうんうん、
感じで自分の中で、まあ、演技論だったりトーク術だったりいろんなものを作っていく人もたくさんいるわけじゃん。
そうだね。だ
そういった意味でのモデルっていうのもちょっと語り口としては面白いかなって思って、
うんうんうんうん、
ああこのテーマいいわって思ったところで僕の思考はもう終わった
なるほど
何を話そうかまでは全然考えずに来たんだけど、
うんうん、まあ、人物としてのモデルとかもまず人格であったりとかね、うん、でもあったりするけれども、うんうん、でも
あるね、
僕はやっぱり役者なんで、
うん、
やっぱその自分の今こう声優としてこう生きている人生のモデルみたいなのもないことはないわけですよ、
うんうん、
それでまあ今ちょ結構ちょっと前にそういうのをそういえば僕のこう大表にあるのってこういう人たちだよなみたいなのをこう考える機会があって、
お、
まあ、そういう意味ではちょうどよかったんですけども、皆さん、パトレイバーって、
パトレイバーはね、あんまり精通アニメや、そういったカルチャーに精通してない僕でもかなり知っているよね、はい、名前は、は
い、ロボット、まあはい、その世界ではレイバーと言われるんですけれども、はい、まあ、特殊車両として扱われてるわけですよ。車と同じ扱いされてるんですよ。
あ、もうパトレイバーっていう作品の中の話に行ったわけね。そうそう、はい、はいはいはい、
レイバーっていうのが、
はい、
で、まあ、それに乗り込むその警察が、
うん、
そのパトカーっていうのが、それにレイバーがついてパトレイバーっていうのになってるんですけれども、
うんうん、
その物語の中でその警察、そのレイバーを扱う警察の、一課の中に、
うん、
隊長がいまして、
うん、
後藤隊長っていうんですけれども、
うん、
その人の喋り口調が基本的にいつものんびりなんですよ。
お、
何があってもまあなんとかなるんじゃないのかなみたいなことを言う。
ああ、
でだけど指示は的確で、かつては鬼の隊長と呼ばれてた人らしいんだけれども、
うんうんうん、
その人がこう 角が取れて丸くなって、丸くなってというか、
うんうんうん、
こう鋭さはなくさないんだけれども基本的に物腰穏やかみたいな感じの人で、うん、その人のその、まあ、アニメの方でのその喋り口調っていうのが結構僕の中のベースにあるなっていうのが、
ああ、うん、惜しかったね。
何が？
多分いろいろあってそこにたどり着いたら正解なんだろうけど、うん、中澤さんは的確な指示をしないのんびりした人みたいに、
ね、
出来上がっちゃったから、うん、惜しかったね。一回とんがってみないと丸くなれないんだよね本当は、ね、
そうかもしれないね、でまああとはね、あの声優さんで言うんだったら関俊彦さんであったり、
おお、スネ夫、
違うな、それ関智一さん、
あ、関違いだったね、はい、うん、
関俊彦さん、何が一番最初に出てくるかな。これいろんな人がいろんな役を演じられてるからあれなんですけど、
そう、
うん、あとは井上和彦さん、
ああ、
は
いはいはいはい、
ナルトで、
はい、
あのカカシというキャラクターをやってらっしゃりしますけれども、
うん、
その人であったりとか、
うん、
まあ、山口勝平さんであったりとか、
うん、
いろんな人がもう自分の中でのモデルになってたりしますね。
なるよね。仕
事する上での。
僕もね、声優で言えば、
うん、
坂本真綾は一つの僕のモデルなんだよね。
あ、
坂本真綾の地図と手紙と恋の歌っていう、
うんうんうん、
TBS ラジオでやってた喋りの番組があってね、
うんうん、
まあ、最初はこの声の落ち着く感じとかが好きで、あー、いい、心地いいって思って聞いてたラジオ番組だったんだけど、うん、そこからその人物が持つ温かみを伝える喋り方っていう、
うん、
ちょっと独特の、それこそなんか難しい、これも僕のリスナーとしての感受性でしかないから、
うんうん、
仮にこの人がかなり精密な台本を上手に感情を乗せて読んでいるだけだったとしても、この人が考えたり思ったり感じたことを伝えている、その上で温かみが伝わってくるようなこの番組の成立にすごいこう深い、なんだろう、もう感動だよねを持って触れたっていうのが僕の中では一つのモデルだったりして、結構ね、だからそういった意味ではもう全部が全部大体モデルなんだけど、
まあそうですね、
ただその、うん、さっき解説した通りにお手本だというんであれば反面教師はモデルには入らないのね。
ああ、なるほど。
型として認めるものであったりとか、うんうん、お手本としてこう見据えるものっていうのをモデルというんであれば、
うんうん
うん、強いて僕は考え方としては、うん、モデルに反面教師を含まないでおきたいっていう思想がありますっていうところだけはお伝えしておくよね、うんうん、なのでこのなんかちょっと今2人の中で生まれているブーンっていう感じを処理するために一回 CM の方に言っとくね。
そうですね、
はい、言っときます、言っときます、うん、言っときます、言っときます、毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二のゲスト中澤雅人も、今回はトークテーマモデルでお送りしております。プロジェクトワンサイズのウェブサイト見てくれてるかな。中澤雅人と粕谷浩二のブログ、写真、プロフィールとか最新の活動情報、掲示板など楽しい情報が盛りだくさんだよ。最近見てないなっていう君、今すぐ粕谷浩二で検索。ブログめちゃくちゃ書いてるから見てね。中澤さんは人を巻き込みすぎです。
噛むなよバカ。ワンサイズポッドキャスト
噛んじゃった。でさ、
うん、
そこのモデルって、
うん、
さっきも言ったように型だったりとか、
うんうんうん、
人物としてお手本だったりとかっていうことを考えるとさ、広がるじゃん、
うん、そうね、
広がるから、
うん、
新しいトークテーマとしてこれをうまく盛り上げられたらなって思ったの、
うんうんうん、
よく言うじゃん、合コンでも合コンじゃない飲み会でも、
うん、
それこそ初対面の人へのインタビューでも、
うん、
よくある話、マイブームとかありますみたいなのあるじゃん。
はいはいはいはい。
もうね、そんなの聞き飽きたし、マイブームとか言って、
うん、
流行が 流行とは巷で多くの人が手にするとか耳にするとかそういうことを指していて、うん、私の中で流行なんて個人の中で起こんないんだよみたいな、そういうことをぐちゃぐちゃあった時期もあったわけよ、うん、一人で流行とは言わないみたいな、うん、
難しい
ね、いろいろこうあったわけ、
お年頃だな、
うん、完全な造語としてのマイブームっていうのはどうなのかとかっていう話になって、はいはいはい、まあ、メディアでも多くがマイブームっていう表記あんまりしなくなったんだけど、
確かにそうだね、
マイモデルならさ合ってんじゃん。
あ、うん、合ってるね。
私にとっての型っていう意味では、うんうん、そう、そのいわばなんか技術者だったらこういうこと、こういう形、なんかここにはこだわるっていうのは私のモデルですね、うん、みたいな意味で、うんうんうん、マイモデルとも使えるし、自分がお手本とした人に関して語るときも自分のモデルとしては誰々さんですねみたいなことも言いやすいじゃん、まあ、広がる、ね、と思って、
進歩も発展もその前のモデルありきだからね。
そうだから、マイモデルっていうのを流行らせて、
ちょっとかっこいいね、その人のルーツ的なね、
マイモデルをブームにしていければいいかなと思って、
うん、なるほどなるほど、
いや、マイブームをマイモデルに変えていきたいっていうことなんだけど、うん、マイモデルをブームにしたいんだよね。
めんどくさい言いたいことはわかる、
うん、というか、まあ、言いたいこと最初からわかってるのに難しくしようとした
っていう、わざわざね、う
ん、ただのいたずらなんだけど。だからどうですか、例えば、うん、じゃあ30歳になって、うん、なんだろう、何かじゃあ本を出したとするんじゃん、中澤雅智が、
はいはいはい、
何かね、分かんないよ、う
ん、分かんない
ね、ヒーロー大全集かも分かんないし、もしかしたら僕がヒーローになれない理由とかっていう自伝かもしれないし、
なるほどね、
それは分かんないけど、本を出しましたみたいな時に、うんうん、本を出すにあたって前モデルっていらっしゃったんですかとかっていう話になったらさ、
はいはいはいはい、
前モデルっていらっしゃったはもう人物に限定しちゃったけど、うん、前モデルってあったんですかとか言われたらさ、なんか答えやすいじゃん。
確かに、うん、まあそのね、まあ、仮に自分で本を出した時の、うん、その書き方であったりとか、
うんうん、
あのテーマであったりとか、うんうん、そういうところだよね、
うんうん、結構広がるなって思ってね、
確かに
モデルの話面白いなって思ってますよ、うんう
んうん、なるほどね、
どうなんですかね、モデル、
モデル、
なんか人物、生き方としてのモデルとかありますか？
生き方としてのモデルね。
まあ、さっきさ、結構、声優という、うん、まあ、働き方とか、
うん、
まあ、言ったら、僕が言っちゃったけど、うん、その、教わったことっていう、その、仕事としての型とか、お手本っていうのは、もう喋っちゃったじゃん。
うんう
ん、だけど、人生においてのモデルとかっていたりしますかね？
人生として、人生に、のモデルね、
声優を除外した中澤雅智としてのモデル、うん、
これってさ結構難しい問題でさ、うん、例えば今こう生きてる方をモデルにっていう風に言ってもさ、うん、例えばその人の人生ってまだ終わってないじゃん、
うん、
モデルとしてはまだこうその人にとっては構築してる最中だから、
うんうん、
だから目標とは言えるけどモデルとは言えないのかもしれないなって今なんとなく思って、
うんうんうん、
じゃあかといって個人をモデルにしてるかっつったらそういうわけでもないし、
うん、
人生のモデルって言われるとそうだな、強いてあげるんだったらもうかな、僕の人生に多分ついて回る塩沢兼人さんなのかな、
お、
うん、
でもそれもさ深いじゃん、
うん、
この話深いじゃん、
うん、
やっぱ始めると楽しいんだよね、
確かに、
でこうなんかこうちょっとなんていうの、教養ありきの雑談としてのテーマで、うん、モデルって面白いよね、
確かに
僕もね、その人生として最近気づいたんだけど、モデルが去年亡くなったおじいちゃんなんだよね、
あ
これはね気づかなかったけど、
うん、
死んだ後に思い返してすげえ似てるとこいっぱいみたいなことがあって、
なるほどね、
これ前にも話したかもしれないけど、
うん、
じいちゃん結構新しいもん好きだったりとかね、うんうんうん、してさ、
うん、
であとこう人にドヤ顔で見せたりするのが好きなんだ
よ、あ
だから晩年ね写真とかを撮って、うん、それをでかくプリントアウト引き伸ばしして、
うん、
でこう飾ったりとかするのが好きだったわけ、
うんうんうん、
写真コンクールに出すとかも好きだったわけ、
お
あその、まあ、DNA 的なモデル、
うん、
結構似てるとこあるなとか思って、あこれ僕の一つの人生のモデルだなって思うところはあったね、
うん、あそういう意味ではね僕も祖父であったり、
うん、
まだ元気にいるけど祖母であったりとかも、
まだご存命の、うん、はい、
あもう結構モデルに近いところあるかもしれない。
誰この人はこういうモデルって言い始めると本当キリないんですけど、
キリないね。
僕も、うん、あのシナリオのライティングに関してもやっぱりたくさんの人をモデルとしていろんなものを吸収したり、型を譲り受ける形で引き取っては、まあ、自分で変えたりアレンジしたりっていうのが多いので、もう本当にモデルを上げていくと切りないんだけど、
切りないね。
モデルなんだなって思うところからなんかこう深い何かが目覚めそうな気がするわけよ、
うんうんうん、
この人は僕の前モデルって思うところから、うん、ね。
漫画のキャラクターとかも結構モデルにいたりするな。
あるね、ピカチュウとかでしょ、
う
ん、
そうそうそうそうそう、もう一
生懸命、ね、何言ってるか何言ってるかすんげえ分かんないんだけど頑張ってるのは分かるよみたいな
色彰ほらこうう
まくいったな今の。
うるさいうまいがゆえに悔しいよそうね、
うん、
まあ友情であったりでも、うん、こう決して言葉では伝えはないけどね、
言葉ではない、ね、何かで通じているところがあるみたいな
ね。いいふうに言ったけどもね結局自分が何を言ってるのか分かんないよっていうことのフォローにはなってない。うるさいよ。うん、
ありますあります。そう、物語の登場人物とかもモデルにするね。
そうね、
特にね、そう、本当にねヒューマンドラマとかを見てて僕はやっぱ元気をもらうところが多いのは、
うん、
それが何かのモデルだからなんだよね。これは話してない、あ話したか忘れちゃったけど、
うん、
食堂カタツムリっていう映画を見て、
ほう
で、ざっくり言うと大失恋の影響で失語症になって喋れない女の子が、
うんうん
うん、主人公で、その子が料理がとにかく大好きだから食堂を開いてあれやこれやみたいな展開なんだけど、なんかその相手のことを自分が喋って伝えたりとかコミュニケーションを取れないから相手のことを深く考えて料理を作るみたいな、そのなんかこの気持ちの使い方みたいなのとかを見ながら、
うん、
ああいいって思って、あと生き方として決してなんかこう何かを追うっていうことではなく自分の本当にやりたいこととか、
うん、
本当に大事なことが一個あって、でそれをとにかく一番うまくそれこそ料理して、
うん、
新しいものを作るみたいな感じとかを、
うんうんうん、
ああいいって思ってるこの感情って一種その主人公をモデルにして自分も何か型を手に入れたいなって思っているような感覚だなって思ってね。
ああなるほどね。
なかなかいいなって思ったりするっていう、その物語を見てモデルとするっていうのももうあるよね、
うんうんうんうん、
あるある
あるあるだね。いやそのなんだろう、物語ってやっぱ限定されてるじゃない、
うん、
その始まりがあったら終わりがあって、
うん、
でそれがまあ長い短いはあるけれども、
うん、
でその中に登場する人間たちも、
うん、
何かテーマを持ってたりメッセージを持ってたりするがゆえに、
うん、
あの性格であったりキャラクター性であったり、
うん、
あの生き方であったり生き死にであったりっていうものがもう設定というかこう彩られてるわけじゃないですか、
うん、
紡がれてるわけじゃないですか。そういうのもこう現実を生きる人間のモデルなんだなっていうのは、うん、
思いますよね。
思いますね、うん、なんでまあこういろんなやっぱこう物語をどう受け止めて自分の中でいいものにするのか、
うんう
ん、ひとまずあれだよね、悪いものにしちゃダメだよね昨今いろいろ見ながら感じることではあるんですけれども、
ね、あとはまあ本当にいずれねどこかで誰かの何かしらのモデルになれるような生き方でありたいとは思うね。
自分がね、
うん、そう思いますよ。
誰かにね誇りに思ってもらいたいよね、
うん、
うん、頑張ろう
頑張ろう、
うん、
さて今回もちょっとトーンが違くなっちゃったよ上げていい？
いいよ。
さて今回もゲストに中澤雅智さんをお迎えしてお送りしました。粕谷浩二のゲスト中澤雅智、そろそろお別れのお時間です。 このポッドキャストは今後も1日、11日、21日の月3回、トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よーし、より上げるぞ。また、番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。次回、6月21日木曜日配信のトークテーマは、グランプリです。
何のだよ。
何のだろうね。グランプリです。番組へのご意見ご感想、僕らへの応援コメントなどと合わせて皆さんからのメッセージも募集中です。E メールの場合は、radio@onesize.info、radio@onesize.info です。トークテーマ、グランプリ !GP へのメッセージをお待ちしています。
いや、すごい、そこまで上げられると耳がキンキンするね。
もう一段階上げてもいいんじゃない、
またプロジェクトワンサイズのウェブサイトではトップページのメニューメール投稿からメッセージをお送りいただけるほか、僕らの最新活動情報をはじめ画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど様々な情報を発信しております。 URL は http://www.onesize.info。 近所迷惑だよマジで。ぜひ隅々までご覧くださいませ。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽小林直之、構成編集クロマウス、お相手は、
そういえば平井正幸さんから春日、うん、のトークが自分に出てくるって言われた時に、今の言葉で言えば、あ、今平井正幸のマイモデルは春日浩二なんだなってちょっと思って、にやりっとしたことがあります。春日浩二と、
そういえば先輩からもらった誕生日プレゼントの仮面ライダーアクセルのプラモデルをまだ全然制作していないことを思い出しました。中澤雅智でした。
それでは皆さん、また次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、さようなら。